こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨っていうのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けてるチャンネルになってます。今日は10月の3日金曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては死について考え始めている話、このテーマで話をしていければと思います。はい、まあ、今日に関してはなんかこうマイナスの話とかではなく、なんかこう病んでて自殺考えてるよとかそういう話とかではなく、まあ、そんな感じだったらこんな明るくポッドキャスト多分やらないと思うんですよ。もっとしっかり自分で考えてると思うので、死について考え始めてる話ってところで、まあ、僕自身御年30歳、まあ、間もなく30歳になる代なんですけど、すでに結構自分が死んだ後のこと、まあ、そういう世界みたいなところを最近考えるようになったんですよね。別になんか僕は本当に健康ですし、何かこう、死にたいみたいなことなんかを考えることとかもないですし、なんかこうマイナスなイメージとかではなく、シンプルに自分が死んだ後の世界ってどういう風になってんだろうって思った時に、あ、こういう対策はしないとなみたいな、なので自分が死んだ後に対して、考えてること、そこなんかをちょっと今日はシェアできればと思いますね。というのも、なんかこう今、もちろん一人で生きてたらいいんですけど、子育てとかもしながら、まあ二人の子供と、こう生活をしていくっていうところもそうですし、あとは今フリーランスとか、あとはそうですね、今仮想通貨、クリプトみたいなところにも触れてたりして、割とこう、子育てしてることは普通ですけど、フリーランスとかクリプトみたいなところに触っているっていうのは割とマイナーだなっていうところで、で、そのマイナーなものに触っていて、子育てしながらマイナーなものに触ってるっていうところで、まだまだ世の中で言うとメジャーとかではないですし、まあ、このフリーランスとかクリプトっていうものに関しては、まあ税制だったりとか法律関連だったりとか、あとはフリーランスに関しても、会社員とかから比べるとこう保証みたいなところがかなり薄いというか、もちろん会社員とか辞めたら退職金とかも出ると思いますし、なんか怪我したりしたら傷病手当みたいなもの出ますし、あとはなんかこう、そうですね、なんかこうね、退職するときに退職金みたいなものなんかも多分あると思うんですよね。で、そういうなんか保証だったりとかっていうのもフリーランスって非常に薄いですし、やっぱここら辺はなんだろうな、日本ってすごい弱者に弱いって言い方もあれですけど、なんか皆さんに平等に、で、なんか死ぬというか、なんか食いっぱぐれない世の中を作ってくれてるっていうのが多分日本だと思うので、そういう意味だとすごい恵まれてるんですよね。でもその中でフリーランスとかして活動してますけど、あまりこう保証だったりとか、なんか将来を考えたら本当に不安しかないみたいな感じなんですよね。なので改めてそういう状況だからこそ、自分が死んだ後、残した家族だったりとかどういうことになるんだろう、でなった時に今できること、そういう対策はしておいたらいいかなみたいなところなんかを今回、シェアしていければと思いますね。で、やっぱり一番自分の中では、自分がこう死んだ後どうしようかなって考えた時に、お金面、ここはやっぱり何とかしておきたいなと思っていて、やっぱ結局なんだろうな、お金が全てではないですし、もちろん子育てしていくとかっていうのは、もっと大変な部分めちゃめちゃあるんですけど、やっぱり一つのネックの部分っていうのはお金で、人間結局なんか綺麗事を言っていくとそうですけど、お金が全てじゃないって思いますけど、お金がないとすごいお金のことしか考えられないで、やっぱりそういうなんか脳みそになってしまうらしいんですよね。なんか科学的にもお金があるないとかで、やっぱお金がないとそのことで頭が回らなくなって、結構判断として鈍ってくると思うんですよ。なので例えばお金がないからギャンブルに手を突っ込んで、足を突っ込んでしまったりとか、しょうもない買い物をしてみたりとか、お金がないからこそ自分の中で判断が狂ってくる、冷静に考えるとおかしいだろっていう判断なんかもしちゃったりする可能性あるんですよね。なんでやっぱりお金が全てではないですけど、お金っていうものがやっぱりこう一つ解決できていれば、やっぱこう 次のなんか悩みみたいなところが出てきますけど、そこに対処できるんじゃないかなと思ってます。まあ、なので、まあ、一番自分の中で今できること、今やってることももちろんお金だけではないですけど、お金の部分でやってることとしては、まあ、まずはなんだろうな、つまりちょっとこう投資っていうもの自体、ここに触れてもらうというか、なんかここに慣れ親しんでもらう、慣れ親しんでもらうと、もう、まあ、僕みたいな感じでガツガツクリプト触れとかっていう話ではないんですけど、ちょっと慣れ親しんでもらうみたいな、まあ結局今って現金主流の世の中というか、まあ現金で、まあその仮想通貨だけではないですけど、まあその日本円みたいなところを持っていっても、まあ結局現金の価値が落ちていって、どんどんどんどん物が値上がりしていって、インフレしていって、で、そこに生活が圧迫されていくっていう世の中になるじゃないですか。で、それだからこそ、まあ結構こう貯金第一みたいな、貯金主流みたいなところ、そういう考え方が割と、まあ僕の妻とかではあるので、なんだろう、まあ、本当に今まではクレジットカードとかすら作ったことなくて、でペイペイとかも作ったのは多分そうですね、生活し始めてとかからなので、本当になんか現金第一みたいな、なんか本当に僕と出会った時は財布に現金入っていて、でそこに銀行口座にお金が入っていて、それだけだったんですよね。なんで、やっぱこう、なんだろう、お金ってもっといろんなバリエーションがあって、いろんな使い方があって、まあ、いろんな使い道というか、いろんな手法があるんだよっていうところ。で、その中で例えばペイペイで言うと、まあ、ペイペイのポイント運用みたいなものをやってもらったりとか、なんだろうな、ニーサだったりとか、そういうものにちょっと触れてもらうみたいなところで本買ってみたりとか。まあ、もちろん勉強するのは自分ですし、触れていくのは自分になってくるので、全てを提供するってわけではもちろんない、提供できるわけではないんですけど、やっぱあまりにも今まで触れていなかったっていうのがあるので、そこにちょっと慣れして死んでもらうみたいなところで、まあ僕はまあクリプトとかをガツガツやってますけど、まあ、投資っていう観点で見るとニーサだったりとか、そっちはあまり疎くて、詳しくはないですけど、そういう形でちょっとなんかお金っていうところに対しての、まあ、いろんな、投資は危ないみたいな考え方を払拭するではないですけど、まあ、そういうところの動きをしてるっていうのも一つありますね。で、あとは、なんだ、今クリプトっていうところで触っていて、自分の資産とかいくらになりますってところありますけど、まあ、そこをちょっと使えるような体制みたいな形、まあ、結局なんだろうな、現金化できなかったら、まあ、日本円として使えなかったら意味がない、資産として残ってても、まあ、結局なんか相続ゴックスではないですけど、自分が死んだ時にその持ってるお金とかをそのまま移譲できないっていうのが、結構やっぱりクリプトってまだまだ問題だなっていうふうに思っていて、で今じゃあ例えば死にましたってなって、ウォレットに入ってるお金とかをそのまま引き出せるかっていうと、引き出し方とかも分かんないだと思いますし、やっぱそこは結構大変だと思うんですよね。なのでやっぱりここら辺を引き出し方を教えるっていうよりかは、その入ってるものを使えるようにしておくっていう方が僕としては結構いいのかなと思っていて、例えばクリプトの最近だと仮想通貨デビットカードみたいなものが出てるので、まあ、その生活費決済とかに使えるようにしていく、まあ、デビットカードをちょっと作ってみたりとか、あとはそのちょっとでもなんか現金化していくというか、なるべく出しやすい取引所とかに置いておくとか、そういう形で、個人のお金みたいなところを動ける。で結局僕がなんだろうな、僕の中では本当に自分のお金っていらないなと思っていて、なんか自分のために使うお金ってほとんどないんですよね。まあ、なので基本的にその口座に入ってるお金なんかも、ほとんど最近は自分の口座に残して、今まではなんか自分の口座と妻の口座みたいな感じで残してたんですけど、まあ、最近はなんか本当に生活費とか引き落としされる分だけは残しておけますけど、それ以外はもう妻の口座の方に現金は移しちゃってるんですよね。なので今なんか亡命されたら、まあ、僕無一文で生活ができないんですけどそんなくらいまでしかお金本当に残してないっていう感じなんですよ。でもこれって結局なんだろう、お金を引き出すだったりとか、誰にどれぐらいお金を渡すだったりとか、そういうややこしいことも結局なくなるかなと思っていて、やっぱすぐに使えるお金、使えるお金みたいなところを増やしておくっていう姿勢なんかも結構今の中では整えてきてるっていう感じではありますかね。なのであとは子供にお金の教育をしていくってところはまだまだ先ですし、まだ上の子でも6歳とかなので、まだまだ早いと思うんですよ。まあもうちょっとなんかお金の計算だったりとかそこら辺はできるようにしてほしいですけど、それぐらいしかまだできないので、まあここはまあ多分本当僕が死んだ後でも教育される部分かなというふうに思ってます。でもやっぱりなんだろうな、 投資だったりとかお金に対しての考え方だったりとか、そういうところを少しでも払拭してほしいなというか、今なんか日本に流通してる投資は危ない、ギャンブルだっていうふうに思われたりとか、クレジットカードとか、あとは借金の利息みたいなところとかもそうですし、推し進められるもの、マーケティングによって世の中にこう広まってしまっているもの、ここに対して疑問を持つような姿勢というか、疑問を持つような考え方、そこをちょっと根付いてほしいなというか、入れといてほしいなというか、インプットとしておいて、ほしいなってところは思いつつ、今は活動してるっていう感じではありますかね。なのですぐ死ぬってわけじゃないですけど、やっぱり今日が最後の日だというか、最後の晩餐ではないですけど、常に今日が最後の日なんだっていうふうに思いながら生活して、でそのためにじゃあ何ができるかみたいなところを考えながら、コツコツ対策も今後進めていきたいなっていうふうに思ったりもしますね。別に本当にマイナスな意味とかではなく、生きれれば、本当に生きれるならば、本当に、老後までずっとゆったりと、病気とかもなくゆっくりと生きていきたいですし、寿命で死にたいなとは思ってるんですけど、何があるか分からないですし、病気になるかもしれないですし、事故に遭うかもしれないですし、どっかで電車とかで会っていて電車の事故に遭うかもしれないですし、何があるか分からないんですよね。なので人生何があるか分からないので、そこに対して何ができるか、みたいなところも常に対策しながらコツコツ進めていきたいなというふうに思ったりもしたので、今日こんな感じで話をさせていただきました。どんよりとした配信にはあんまりしたくなかったので、こんな感じでちょっと明るく話させていただいたんですけど、自分の死んだ後の世界みたいなところ、そこを考えるってところは頻繁に結構最近出てきていたので、今日の話何かの参考になってくれると嬉しいかなと思います。はい、ていうところで、今日に関しては死について考え始めている話、このテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。